Up, London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはトロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いします。
いーす。
静岡はだいぶなんか暖かい日が続いてるんですけども。
うん。
そちらはどうですか？
あ、暖かいね。
あー、どうなんだ？このまま寒くならずに春になればいいけど。
なんか一発ぐらいあるみたいなのは言ってたかな。
あー、そうなんですね。天気予報ではまだ一回は寒波かというか寒いが来ると
、うん。うん、ちょっと寒いのがあるっていうのは言ってた気がすんね。
うん、あー、そうなんだ。
うん。
まあ、そう簡単にはじゃあ春にはないわけですね。
うん、
そうか。まあ、あれですね。3月一発目の中継の時が、ほどほど天候がいいといいなっていうね。
そうね。去年は雨だったからね。
そう。で、かなりね、寒いっていうのもありましたからね。
うん。
うん。かといって、カンカン照りに晴れて暑いとそれはそれで困るみたいなとこあるんで、
うん。
うん。まあ、ほどほどにみたいな感じがいいんですけどもね。うん。うん、まあ、そんな感じで。まあ、で、まあ、花粉、まあ、ずっと飛んでるみたいですけど、
うん。
なんか今日やったら僕は花粉症の症状がひどくて、
うん、
うん、いや普段飲んでる薬を飲んでもなんか全然止まらずに他の薬を持ち出してきたりとかして、
うん、
まあ結構な量を飲んでやっと止まったかというか抑えられたかみたいな感じにはなってるので、
うん
うん、まあ春で天気良くなってきたらそうなるかっていうところあるんですけどね、
うん。
うん、まあそういう花粉症の人たちにはなかなかね、辛い季節になるのかもしれないですけど、
うん。
うん。まあまあ、とはいえ、まあ寒いよりはまあね、暖かくなってきてくれた方がいいので、
うん、
まあ、できるだけまあね、早めにまあ、春になったかって感じでね、
うん、
暖かくなるといいなと思ってるところなんですけどね。うんうん、はい。で、まあ、まあ、そんな感じでね、2月の半ばになってきたんですけど、
うん、
まあ、なんか、Apple Vision Pro を買った人が続々と返品してるっていう記事が上がってまして、
うん。
うん。まあ、2日に発売されたので、アメリカで、
うん。
で、アップルってあれなんですよね。Mac でも何でも他の商品全般的になんですけど、
うん、
買ってから14日間で商品に不満とかがあった場合は、返品受け付けますっていう風になってるんですね。
おー、いいね。
うん。まあもちろんアップルから直で買った場合ですけど、
うんうんうん。
うん。両端挟んだりとか多分ダメなんじゃないかと思うんですけど、うん、うん。なんで、もう、要するにこのタイミングで返品してる人たちはその14日間最大限使って返品したっていうね。ということなんで、まあそもそも最初からそのつもりで買ったか、まあもしくは買ってとりあえず使ってみて、
うん
うん、まだ微妙って思ったら返品しようかと思ってた人たちということなんだろうと思うんですけどね。
うん
うんうん、まあそんな感じで、まあね、一定数返品してる人ってはまあいるみたいなんですけど、
うん、
まあただなんだ、一応アップルの初回生産数っていうのかな、そのなんだ、予約、発売前の予約段階でほぼ初回出荷分がなんか売り切ったみたいな感じだったらしいので、
うん。
うん、まあ、アップルとしてはまあ予想してた通りの数は出たみたいなことではあるらしいんですよね。
うん、うん、
うん。まあ、あとはまあね、この後、まあソフト的なブラッシュアップとか、まあ、ね、うん、アプリが出てくるとか、まあそういうところで、うん、ちょっとずつまあね、アプリが対応していったりとか、まああとみんな使い込んでいて、フィードバックが得て、入ってきて、まあファームアップデートとかね、
うん、
うん、まあビジョン OS か、ビジョン OS のアップデートとか入っていって、うん、まあね、ちょっとずつ改善されるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ一応なんだ、情報筋の人の予想からすると、これがこなれてくるのは4世代目ぐらいじゃないかみたいな話を言ってる人
も
い
ますね。まあそうだろうね。
うん。うん。なんでまだまだまあね、まあ値段が落ちるのもそうだし、まあ、アップルでやりたいことがまあ思ったレベルでできるようになるまではもうちょっとまあかかるかもっていうところあるんですよね。
うん、うん。
うん。まあそんな感じで、 まあ、まあ、ちょっとずつね、世の中の中にね、まあ、認知もされていくんだろうし、っていうことで。
まあ、でも、この記事が出るっていう時点で、
うん。
やっぱこの、立ち上げ失敗してんね。
まあ、どうなんでしょうね。うん、
いやだって自分ところでアプリも作ってて、
うん、
まあ、こんな準備しかできないのっていう感じはするけどな。
うん、まあどうなんでしょうね。
うん、まあ、せっかくこれハードウェア的に妥協なく作ったのに、
うん、
せめて何このビジョンプロ用の、
うん、
ファイナルカットとか作ったらよかったのにね。
それはさすがにどうかな。
いやでも多分だけど、ファイナルカットとかロジックプロとか、
うん、
俺絶対これキーボードのインターフェースって本来ではないという気がするのよ。やればやるたんび。
ああ、まあ編集作業でね。
そうそうそうそうそうそう。うんうんうん、それを、やっぱりせっかくこれが出たから、
うん。
あの、いや、これが本来の狙うべきファイナルカットですぐらいの、
うん。
インパクト。だから、言ってみれば VR とかっていうことではなくて、もうそもそもコンピューターで物作るのに向いてるって作戦もあったろうに、とか、すげえ思うんだけど、うん、
まあその辺はでもまあ M2 の能力でこいつをだいぶ動かしてるから、さすがにその辺の重いアプリは動かすとバッテリーが多分すぐなくなるんじゃないかな、きっと。
うん。
だからまあその辺はもうあくまで Mac をつけて、まあこいつをまあ拡張ディスプレイみたいな
感じで使うっていう。うん、にしてでいいから。
あ、それは別にあのできるんで。
いや違う。だから、そのインターフェース自体も考え直さないと。
ああ、インターフェースをね。
うん。
Mac と繋いで、Mac の外付けディスプレイとして使った場合でも、
そう。
いわゆるキーボードとか、まあ、以外のインターフェースを
使う。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
ああ、まあまあ、それはあるかもしれない、
ね。特にロジックプロなんか、ものすごい発揮すると思うのよ。うん、
まあ、トラックをそのまま掴んで動かすとか、
手でやる、ね。そうそうそう。ほんで、あの、目の前にダーンってキーボードが出てきて、
うんうん、
それ弾いたらとか、ドラムがデーンと出てきて、うん、叩いたらリズムセクションが入っていくとか。
うん、
いや、だから、そこまでやらないと、このビジョンプロの未来は見せれないよねってやっぱ思っちゃうんだけど。で、
うん、
その、あれもあるわけじゃん、自分ところに。
まあそうですね。うん、アプリがありますよね。
だから、その50万円の未来を見せるとしたら、
うん、
やっぱり一発目でそこまで見せないとっていう感じはめちゃめちゃするけどなっていう。だから、まあまあ、ほとんど、なんだろうね、うん、返品してる人も、まあ、メタでできるかっていう感じもあるかもしんないじゃん。だから、そこに圧倒的な、いや、お前らとビジョンが違うのよ、そもそもって、くらましとかないと。って思ったんだけど、
うん、
まあ、正直、ああ、こんなもんなのねっていう感じはあるんじゃないかなって思うな。
まあ、その辺はどうなんでしょうね。
うん、
まあ、さすがにそのなんだ、Mac 上で動かしてるアプリを、独自インターフェースで動かそうとすると、Mac、
うん、
側のアプリを相当いじんないとい
けない。それはそう、当然だよ。だって、てめえとこで作ってんだから、
うんうん、
これが出るよっていう時に、そのくらい考えろやって思うけどな。うん、それがもう2年後出てきてもさ、とか思っちゃうけど。一発、いや、だからある意味その VR とかそういうの使うなっていうからには、
うん、
それを体現できる何か一発目がないとって、すげえ思うんだけど。まあ空間にアイコンが出てきてそれタップできますみたいな。まあ、そんな程度なのってなっちゃわないって思うんだけど。それに50万円なのってなるから、そこだと思うけどね。アップルってやっぱそこまで革新的なことをある意味作り込めるからアップルじゃねえのって感じはするんだけどな。
まあ最近どうしてもあのね、まあガレージバンドでもファイナルカットでも割と あの、その辺のアプリはおざなりになって
る。そうなんだよ、そうなんだよ、そもそもね。
うん。まあ、そこがそもそもねっていうところなんです
けど、
ね。
そうそうそうそうそうそう。うん、だって、これがあって、例えばまあガレージバンドでも、
うん、
その全く新しい発想でインターフェースが刷新されるわけだから、
うん、
全く新しいコンピューティングっていうものが可能になるはずじゃない、うん、この、
うん、
この仕組みだと。
まあそうですね。
それなのに、うん、てめえんところで作ってるソフトも、
うん、
そこには対応しないわけみたいな、そのウィンドウが出ますみたいな、うん、その、それなの、うん、とか思っちゃうよね。なんか
まあまあそうですね。
うん。いやだからなんか一個でいいから、
うん、
これがアップルビジョンの目指すビジョンですって、まああの、引っ掛けたわけじゃないけど、なんかそれ一発ないとっていう感じすげえしちゃうんだけどなと思って。
まあそれはまあ欲しいですけどね。
ねえ。
だから、うん、でもなんだろうな、今、アップルが作ってるアプリ、どれもそのなんだろうな、その象徴として挙げれるやつがない。
そうなんだよ、そうなんだよ。
そういう微妙さ加減があるからな、うん、っていうね。
そうなんだよ、それはあるんだよね。
そう、それが最大の問題かもしれないですけどね。
うん、でも、絶対なんか、ジョブスとか生きてこれ出すってなると、
うん、
絶対なんか音楽系でなんか、その、やってくるんじゃねえかって気すげえすんだけどね。
ああ、まあ、ジョブズが生きてたらそれぐらいまでやれって言ってるかもしれない、ね。
だろう、だろう。
確かにね、
うん。そうなんだよ。なんか一個でいいから。
うん。
その、だから、アップルが出たらさ、うん、なんだっけ、あの、カードのデータベースみたいなやつが初めからついてるみたいな。必ずその、うん、なんだろうね、いや、俺らの示すビジョンはこうなんすよっていう、のがなんとなく感じれてたんだけど、うん、
はいはいはい、
これこんなもんなのか正直だけどなって思うね。
まあ確かにそれはありますけどね。
うん、
そう。
とせっかく空間コンピューティングみたいなこと言ってんだから、
うん、
と思うけどね、やっぱ。
まあね、その辺はまあなかなかそこまではいけないというところ、ね、
うん、まあ現状そこまでのやっぱ吸引力というか、うん、ソフトを作る力がないのかもね。
まあそれはあるかもしれないね、
うんうん、発想自体もその発想もないのかもっていう気がするよな、うん、なんか、
うん、
うん、
まあなんでまあまあ世の中に浸透するのはまだまだ先になるだろうな。
先だろうね。これだとだいぶ先な気がする。うん、
そうですね。
うん。
うん、まあね、そんな感じなんで、まあとりあえずはまあここの辺で一区切りで、あとはもう本当にまあアプリが出てくるなりなんかしらね。
うん。
それこそ WWDC で、まあ、ビジョン OS アップデートしてこんなことができるようになりましたとかね。
うん。
なんか、すぐ出てくるといいですけどねっていう、ね。
うんうんうん。
うん。で、まあ、そんな感じで、まあ、返品する人もいれば、まあ、当然ね、使い続けてる人もいるわけなんですけど。うん、なんだ、アメリカの航空会社で、機内でこのビジョンプロを貸し出しますよっていうところが出てきて。
ああ、まあ、こういうのにはいいやね。
うん。あ、アメリカじゃないわ。モルディブの首都のマレを拠点とする新しい航空会社でビヨンドっていうところがあるんですよ。見たことないけど。機内サービスで、ビジョンプロをまあね、レンタルするよっていうことをまあ、
うん、
プレスリリースで発表したと。
うん、
今はミュンヘン、ドイツのミュンヘンとか、サウジアラビアのリヤードとか、スイスのチューリッヒとか、
うん、
UAE のドバイと、モルディブの首都のマレをつないでる高級志向の航空会社。
うん、
まあモルディブそうか。リゾート系の航空会社なんですね、きっとね。
うん。
まあ、だからなんだ。多分結構航空料金も高いかもしれないんですけど、まあ、これぐらいは、やって差別化したいってことなんでしょうけどね。
うん、うん。
なんかしらね。
うん。うん、
まあでもこれだけ借りたとして、何ができるんだって話はあるけどな。どうなってんだろうな、実際。
まあだから、なんだろうね、この、
うん、
万が一の時の、あの、例の、乗る時の説明があるじゃない。
ああ、はいはいはいはい。
あれが流れるぐらいじゃないの。
ああ、それは流れるかもしれないですね。確かに。 一応機内のそのなんだレビューが公開はされてるけど、
うん、
映像鑑賞とかには触れてなくて、読書とかそんなマイナーな機能性能を、あ、なんだこれは、あ違う、実際に乗った人か、
うん、
あ乗って使ってみた人ってのがいるのか、
うん、
によるとなんか機内モードのその映画鑑賞とかに触れられてなくて、
うん、
でまあ読書などのマイナー機能性能を批判するものをレビューとして書いてる人がいるっていうことなのか。
うん。
まあ、うん、どうなんだろうな。うん、どういう人が乗ってどんなことをレビューしたのかっていうのはあるんですけれど。
うん。
ああ、まあ一応でもまあ写真を見るとやっぱり機内にウィンドウが浮かんでて、そこファイナルカットの動画編集してるのか、これはちょっと。
うん。
そんなぐらいのは画面に出てますね。
うん。
まあ大体120インチぐらいある感じの。ディスプレイは出るよと、
うん、
うん、で機内でまあそれでやってるっていうのは出てますけどね、
うん、
うん、まああとはなんだ、 AirPods Pro 使ってるオフレスオーディオを出してると聞いてるとかそんなものか、
う
ん、うん、これあれなのかな、飛行機この間から言ってる後ろ飛んでく問題は大丈夫なのか、これは
どうなんだろうね、
一応なんかでもなんかそういうモードあるみたいなことはどっかで見かけたんですけどね、
うん
まあ使えてるってことは移動しててもまあ大丈夫ってことなんでしょう、きっとしたら、
うんうん
うんうん、普通に何も考えずに歩いてるとまあウィンドウ出したらそれが後ろに残されちゃうけど、まあそういうモード機内モードかなんかすればいいっていう、
うん
うん、ことかもしれない
ですね。まあまずはこういうところでその体験してみてもらうは重要だけどね、うん、
まあそうですよね、
うんうん
うん、なんだかんだ
買える値段じゃないんだから、
うん、うんうん、うん、それはありますね、
うん
うん、まあね、なんでまあこういうところでまあね、まあとはいえまだ1社しかないんで全然少ないですけど、
うんうんうん、
他の航空会社はあれかな、どうかな、やってくるとこあるかな、まあビジネスクラスだったら置いてありますぐらいはやってるかもしれないですけどね、
いや逆にそれこそメタクエストやればいいのにね、うん、
ああまあね、
うん、したら、うん、気に入りはすぐ買えるじゃん、うん、値段的にも、まあ、
パッと買える値段だからね、う
ん、で、うん、パッと買える値段だけど一押しがいる価格帯じゃん、
まあそうなんですよね、
そう考えるとメタクエストとかもやりゃいいのにって思うね、
うん、
なんかザカバーグだっけ豪語してるんでしょ、なんかビジョンプロでできることは、うん、メタクエストでもできるみたいな、うんうん、ことをのざまってるんでしょ、
まあ、まあ、らしいですけどね。
うん。したら、やってみたらいいじゃん、とか思うけどね、戦略として。ね、
まあ、そうですよね。
うん。うん、
むしろ、メタクエスト2の時点でやっとくべきぐらいの
戦略だと思うけど。うん、どう思う、思う、思う。だって、明らかに一押しがあればっていう可能性あるんだから。
うん。うん、そうなんですよね、
うん。うん。そういうマーケティング展開とかあんだろうよ、とか思っちゃうけどね。
ですよね。
うん。
うん、その辺がまあどこもなかなかできてない
ですよね。そうそうそうそうそうそうそ
う。うん。まあそれもまあちょっとそこまで爆発的に広がらないっていうのがあるかもしれないですよね。
うんうん
うん、そう。うん。まあ一応そんな感じでまあね、機内ではまあ機内サービスとして扱うところはまあ出てきたってことっていうところなんで、
うんうん、
まあこの航空会社はどれぐらいの飛行機の台数もあでもはそうだな。乗客全員使えるのか、うん、まあ、要は何台ぐらい買ったんだろうと思ったんですよね、まあでもまあアプリに話し通して確保したんだろうな、台数な、うん、100台ぐらいじゃ済まないからね、うん、これは、機内で使わせるとするとね、まあ、あとは1機150人乗れるとして何台あるんだみたいな計算になってくるので、うんうん、もう1000とかそういう数になってきますからね、そういうことね、うん、なんで、まあ、その辺はね、ちょっと気になるんですけど、まあ、ね、まあ、この辺も、まあ、逆に、だから、供給が、大量供給ができるようになってきたら、うちもっていうところが出てくる可能性は、まあね、あるかもしれないですし、
うん、
まあ、前から言ったように、業務用でやりたいよっていうところは、まあね、
うん、
出てくる可能性はありますよね。
うん。
うん、なんで、まあ、今のところ、まあ、どうだろうな、日本で発売になったらお客さんが問い合わせ来るんだな、どうなんだろうな、
うん、
なんとも言えないですけど、うん、まあでも多分あれかな、 3D でなんか作ってるようなところ、
うん、まあ、
特にうちのお客さんだと、なんだ、美術館、博物館とか専用の、その展示用具とか、
うんうん、
展示デスクとか、
うん、
うん、を作っているようなところはあるんで、
うん、
その辺だったら、まあ、もうあれですからね、あの、ソフトと、あの、ソフト、それを貸す Mac を買い、あの、もともと使ってたやつから買い替えるだけで、社員一人当たり100万ずつとかなってるんで、
うんうん、
まあ、やる可能性はなくはないよなって気がしますけど、
うん、
うん、まあ、そういうところはまあね、うん、ひょっとしたら日本の、企業とかでも導入してくるかもなっていうところありますけどね。
うん。
うん、まあ、今年に発売するのかどうなのかっていうところでね、
うん、
まあ、日本でいつっていうのはありますが、
うん、
うん、まあ、そんな感じで、まあ、ビジョンプロはね、アメリカではそんな感じなんだ、総合ですと。
うん。
うん。いうのと、あとまあね、前回か前提会に言ってた、折りたたみ iPhone はどうなんだみたいな話、
うんうんうんうん、
あったんですけど、
うん、
Android はどうなのって話があったんですけど、
うん。
うん、売れてないみたいですね。
やっぱそうだよね。だからそうだって言ってんじゃん。
まあ、まあ見かけないですからね。
見かけないよ、そんなに。うん。
なんで、OPPO が本当、OPPO と VIVO が本当は折りたたみタイプのやつを、
うん、
投入しようとしてたんだけど、
うん、
中止すると発表しました。
なるほど。
なので、うん、iPhone はもう、これ作らなくていいと思うんですけど、
ね。うん、まあまあ、賢明な判断だと思うね。
うん。
う
ん、まあ、うん、そうだな。
うん。
うん、もう折りたたみして分厚くなってとか、あとはまあなんだ、まあ、まあ、アップルの方でもね、研究っていうかその開発はしてたけど、
うん、
結局折りたたむところの液晶の部分が、経年劣化が早くて、
うん、
なんか、今止まってるみたいな
ケース
も出てたんですけど、
うん、
まあ、そういうデメリットとか、もういろんな問題考えてくると、
うん、
もう折りたたみででかくするのが早いのか、ビジョンプロが普及するのが早いのかみたいな、
うん、
そんなあれかもしれないですけど、
うん、
まあ、もしくはホログラムみたいに、投影するのが早いのかとかね。
うん。
うん、まあ、物理的にディスプレイを折りたたんで大きくするとか、うん、そういうのは、まあ、うん、どうなんかなって感じですよね。
うん、うん。
うん。なんで、まあ、まあ、サムスンはね、ギャラクシーフォールドをずっとやってるんで、
うん、
まあ、今後も一応やってはいくのかな。
うん。
うん、
だから、なんか、あれが主流になってとかならまだわかるけど、
うん、
まあ、そうそう使ってないじゃんっていうところだから、
まあそう、
ね。いらねえよ、そりゃ。
まあ、そうですね。
うんうん。
特にその、ライトユーザーほどそこまでいらないっていうのもあるから、
そう思う。
数もそんな出ないだろうしっていう、
ね。うん。
うん。で、まあ、考えると、まあ、ニッチな商品になっちゃう
なると思うね。
ね、
だからそういうことをやって様になるんと思うのはソニーぐらいだから、
うん、
そのソニーが出すんなら、まあ売れないけど意味あるかなとは思えるけど、
はあはあは
あ、アップルとかやっても、その何の意味があるんだになっちゃうと思うよっていう気はムンムンだもんね。うん、
まあそうね、
うん
まあ。画面が広がって大きくなりますよだけだと、まあ。
うん、
もう一つかなって感じは
する
が、複数アプリを動かすかって言ったら、もうなんか、かなり複雑なことをやるのかみたいな話になってきて、それはもはや iPad でやればいいんじゃないの
って気になるからね。
あるんで、まあ、思ってるよりも中途半端なのかもしれないですね、これはね。まあ、そんな感じなので、まあ、Android の方でもまあ縮小傾向と。いうことのようですね。
うん。
うん。あ、ちなみに僕がこの間、IIJ の MNP と一緒に手に入れた、
うん、
レドミーノート 10T か、
うん。
うん。まあ一応なんだ、前のモトローラーは、まあずっとほったらかしでほぼ触ってなかったんですけど、
うん、
今回は、ある程度触っとこうかなと思って、
うん、
まあそこそこにアプリを入れて、
うん、
今寝る前に寝るときにベッドに持ち込むのは iPhone じゃなくてAndroid になってるんですよね。
うん、
うんうん、まあまあどうしてもなんだろう、まあ うん、GPUFA のものなのかな、うんうん、iPhone ほどはまあスムーズじゃなかったりとか、
うんうん、
まあ広告が多いようなウェブページはまあちょっと多少読み込み時間かかるかなとか、
うん、
まあそういうとこあるけど、まあまあ別にまあ普通に使ってる分にはまあ別にそこまで苦じゃないかっていうのはね、
うんうん
うん、あるんで、まあ一応なんだ、Chrome のブックマークとかあの辺は一通り同期するとか、
うん
うん、設定はやってあるんで、まあお金を使う系のやつは入れてないけれど、うん、まあそれ以外のことはまあ一通りやれるにしたりとか、
うん、
あとはまあこれ Android の機種によるのかもしれないんですけど、うん、ナイトモードがないんですよね。
ああ、そうなんだ。うん。
うん。夜ね、寝るときというか、夜ちょっと、オレンジっぽくするやつ、
うん。
うん。あれが OS の機能でなかったので、
うん。
うん。で、まあ、Google Play で探してきたら、それをするアプリっていうのがあったんで、自分で入れて、
うん。
まあ、それで調整したりとかっていう風にして、まあ、やってますけれど、
うん。
うん。まあ、あとは、側面指紋認証が、ボタンが大きいせいか、僕の指紋も今んとか読んでるから、まあまあいけるし、
うん、
顔認証でオープンもまあまあいけてるし、うん、思ったよりは支障なく使えてるかなっていう、
う
んうん、そんな感じですかね。
うん
うん、まあ、あとは、まあ、どこまでカスタマイズするかですけど、
うん、
まあ、そうだな。うん、まあ、とりあえずはぼちぼち、普段 iPhone で使ってるアプリをちょっとずつ入れていこうかなというね、
うん、
ぐらいには思ってはいますけどね、
うん
うん、まあそんな感じで、まあちょっとずつね、使い慣れていこうってところなんですけれど、
うん
うん、あとまあこの番組でいろいろと話に出てくる最近の EU の縛りというか、
うん
うん、あれでなんか新たに、ウェブアプリをやめろみたいなこと言ってんのかな。
おー、EU、飛ばすね、うん、ブンブン肩回してんな。
いわゆるプログレッシブウェブアプリ、PWA が、
うんうん、
EU 内の、iOS17.4 のベータ版で PWA が動かなくなったと、
うん、
いうことで、どうも EU に限っては、この、いわゆるブラウザーで通すやつをまあアプリに見せかけてまあ動かすっていう、
うん、
あれがどうも EU 圏内の iOS ではできなくなる。
それを何を理由にしてるの EU は。
これは多分そのブラウザー、それ使うとするとサファリならサファリにこう固定されちゃうというか。
ああ、なるほど、そういうことか。
そういうことで公平じゃないよってことを言いたいらしいんですね。
うん、なるほど。
まあ、そうだけど、PWA 使えないとそれはそれで不便じゃねえのかなって思うんだけど。
思うね。いや、だから、うん、そうだね。
これはどうなの？
うん。
まあ。
だからなんか新技術を生み出すと、技術の低いところに合わせろってことなのかに近いニュアンスになっちゃうから。
うん、そうなんですよ。
うん。それどうなんだろうなって思っちゃうね。まあさすが EU だね。
まあ、これね。
うん、
この EU のデジタル市場法か DMA か。
うん。
うん、このままいくとEU 内の iPhone だけとどんどん劣化していくんじゃないかみたいな。
うん、だから EU の iPhone はもう、コマンドで動かすようにすればいいんじゃないの？
コマンドラインでやるんだ。
コマンドラインで動かすようにすればいいんじゃないのって言いたくなっちゃうよ、こんなの。
もう、GUI でさえなくて、全部
そうそうそうそうそう。
LS-DL とかやる。
うん、そうそうそうそうそうそう。
すげえな。それそれでヨーロッパのユーザーのコンピューターのなんだレベルが上がりそうな気がしますけどね。
うん、
今やってること全部コマンドラインでできるユーザーはすごいよと思うけど。
うん、でも、これはなんかちょっと違うんじゃないのかって思っちゃうな。
そうなんですよ、
ね。うん
うん、これヨーロッパのユーザーはどういう反応してるの
か、ね、うんうんうん、
すげえ気になるんですけど、
うん、
なんか気がついたらどんどんいろんなことができなくなってんじゃないか
っていう気がするよね、
うん、なんでまあUSB-C が採用されたのはよかったけど、まあ当たり外れはでかいよってい
う、うんうんうん、
ことかなという気はしますけどね、うん、うん、 まあなんで、まあこの次はね、果たしてこれは何を言ってくるのかっていうね。
いやだからね、まあこれ実際にどうなのかわかんないけど、
ええ、
交渉としてちらつかすっていうのはありだと思うのよ。そのいろんな意味で、いやこっちの方が規制かけれるのよという姿勢を見せる、半分嫌がらせみたいな。
まあまあね、うん、
それは必要だと思うのよ。
うん、
まあでもこれはちょっと違うんじゃないのってなっちゃうけどね
そうですよね、
うん、まあ、だからまあこれがそういう噂レベルで、っていうんならまだいいんだけど、これが本当になっちゃうと、
うん
うん、それはそれでデメリットのが多くねっていう感じになっちゃうけどね、うん、
そういう気がしますね、
うんうんうん
うん、だからまあその規制もいいけどほどほどにしとかないと、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、
競争もそがれるし、まあ使うユーザーが不便になるっていうね。
そうで、その禁止するのはいいんだけど、うん、例えばもう一社だから Firefox が同じようにできるようにしたとして、
うん、
そしたらどのタイミングでそれはやっていいってことにするのかとか、
うん、
だって2社あったら論理で言うといけるはずじゃない？
まあまあそういうことですよね。
うん。
うん、
まあそうなら、あの新技術については常にそうするわけとか、その、うん、いろんな問題が出てくるじゃんって思うけどね。
だからその辺はこの委員会はちゃんと何、ちゃんと見て、ここまでやったんなら OK とか、ちゃんとその後追っかけられるのかって、
ね、そうそうそうそうそうそうで、その医者が潰れたからまたダメですとかやるわけ、うん、あんたらみたいな、
そうそう、
感じめちゃめちゃあるじゃん。
それはありますね。
うん、
うん、だからまあ、うん、微妙な気はするけどな。
うん、まあとても EU っぽくていいよなって感じはあるけど、そのバカっぽいっていうか、まあね、その、うん、
なんだ、急にもう何、ガソリン使わずに、なんか行くんだって言って、
うん、
急に戦争でガソリン使えなくなったら、やっぱり戻りますとか、
うんうんうん、そうそう。
極端に突っ走って、ダメだったら帰ってくるみたいですね。
うん。
まあ、そんなことになるのかもしれないんですけどね。うん。うん、まあ、一応そんな感じで、まあ、でもまあ、まあ、特に今回のサイドローディングの、話で分かったのが、EU 圏内のユーザーだけが被害を被るっていうのは関係ないっていうのは、うんうんうん、分かったので、まあ、やればみたいな感じなので、
うん。だから、うん、そうだね。だから、例えばこの Firefox が iOS 上で、それをやろうとしてるんだけど、Apple、うんうん、が認めてないとかっていうんなら話は別なんだけど。
うん、そうですよね。
うん。
うん、そう。できるけど、やらないとかだったら別に、まあ、アップの責任はないわけです、
ね。そうそうそうそうそうそうそう。
うん、なんでそれをまあ、うん、禁止にしちゃうとまあどうなんだって話になります
からね。EU っぽいね、いいね。
まあこっちに被害が来ない分には大概の火事で笑ってられるんで。
うん、まあでもそのくらいだから、なんていうの、いやいや、あんたらちゃんとそこ守んないとっていう姿勢を示すのはいいんだけど。
うん。
俺はだから意外とそういうのはやっといた方がいいだろうな、今後考えるとってすげえ思うから、
うん、
いいんだけど、やっぱりそのやりすぎだよね、そこのさじ加減をしっかり考えないと、
うん、そうなんです、
ね、うん、技術の進歩にはつながらないって感じはするから、
うん、それがあるんですよね、
うん、
うん、なんでまあね、まあこの辺で EU の iPhone もどうなっていくのかっていうのはね、
うんうん、
まあ我々はなかなか使うことはないと思うんですけどね、うん、あれか、ヨーロッパで聞いてるリスナーさんとかいればあれかな、
うん、
もしこれができなくなったとかなんかあったらね、
うん、
あるいは周りの人も実はユーザーも文句言ってるとかそういうのがあればね、
うん、
教えてほしいなと思いますけどね、うん、まあそんな感じで、まあね、EU でも、まあ、また新たな規制ができてるという話なんですけど、
うんうん、
それとまあ、先山で話してなかった Windows の話なんですが、
うん、
一時は Windows 12が今年の夏にでも出るって話が、
うん、
まことしやかに流れていたので、
そうなの？
あ、うん、あったんですよ、うん、そういう話が、
うん、
で僕もすっかりそのつもりでいたんで、
うん、
すけど、
うん、
なんかどうも正式にマイクロソフトが否定しましたっていう、
うんうん、
出ていて、
うん、
なんでまあ今年の夏に出る Windows 11のアップデートが、これがもう11のバージョンなんとかじゃなくて12じゃないのって言われてたんですけど、
うんうん、
いや、そうじゃなくて11のバージョン 24H2 ですっていう公式発表されたんで、
うんうん
うん、まだ Windows 11っていうことなんで、
なるほど。
うん、あの、12にはなんないよっていう。
うん。
うん、
まあ、そうだよね、うん。なんか、あの、うん。その11がまだ、いろいろやりようあんじゃねえかって気がするもんな。
うん、11出たのって何年 ?21 年くらい、
うん、
うん。まださすがに、早いか、
うん、
っていう感じ、ね。
で、よ、すげえ思うよ。
うん。
うん
うん、まあ、まだ、11でいいよね、と思
うんだけど
ね。
まあ逆に、まだ、Mac は OS10 なのっていう感じはあるけど、その。
まあね。
うん。
いや、今は11、12、13、14ですよ。
ああ、そうか、14か。
14ですよ。
え、でも、OS10 の14っていうことなんじゃないの、うん、総称はもう変わってるの、うん、
変わってますよ。だってビクターは、ビクターが11ですもん
ね。11なのか。
今のソノは14です
もんね。14なのね、もう。うん。ならいいか、まあ。
まあ、まあ、見た目が形して変わってないっていうだけ
で。うん。まあでもそんな感じになっていくよね。やっぱキーボードとマウスのインターフェースだと、ここが限界だなっていう感じは正直あるかな。
まあ、そうそう、これ以上いじくってもね。
うん、そう、過去とのあれもなくなっていくし。
うん、そう、あの、Windows みたいにいたずらになんかこう、インターフェース変わって使いにくくなるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、
そのパターンはあります
か、ね、うん。で、うん、そう考えると、まあまあでも、その12はもうちょいなんかいろいろやりようがあるんじゃないの、うん、とは思っちゃうけどね。
まあそうですね。
うん、うん。
うん。まあもうちょっとなんか、多少革新的なというか。
そうそうそうそう。まあ、12悪い OS だとは思わないけど、11は。
うん。うん、
あの、まあ、良くもないし、悪くもないしっていう、まあ、いい意味で、とても OS っぽいっていうか、
うん、
空気のような存在というか。
まあ、その、今までのマイクロソフト、Windows のパターンで言うと、大体、あの、当たりと外れが一向気に来た。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそ
う。10の後の割には、うん、悪くはない
ね。うん、悪くはないねっていう、意外とすんなり、こう、使いこなせるしっていう。
そうですよね。
うん。
それはありますからね。
なんだっけ、うん、あの、なんかサーフェイスかなんかに対応したような、なんかすげえ OS もあったじゃん、マイクロソフト。
ん？サーフェイスに対応した？
だからタッチパネル用のインターフェイスにしたかったのか、
はあはあ、
なんかこれどうなってんの今回みたいなのがあったけどな。
Windows 8とか 8.1 とかですか？
8.1 かな？そのあ、うん、そうか、そのくらいかな？その前かな？うん、
前だともうセブンとかですけど。
セブンか。
うん。
いや、もう忘れちゃってんな。
だからセブンの後に8のなんだ、8.0 の時は本当にあの、初期画面がタッチパネル用の画面
だったから。そうだ、それか。そうだよね。だから、これどうすればいいんだろうってすげえなったもんね。
そうそう。その中でデスクトップとかっていうものを押すと通常のデスクト
ップ。そうそうそうそうそうそうそうそう。超めんどくさいんだけどってなっていったから。
そう。で、あれは結局そうやってみんな使いにくいって言ってたんで、あの、途中のバージョンアップから、あの、設定で最初から普通のデスクトップが出るようになっていって。
そうだよね。
で、8.1 とかでは普通の状態に落ちてい
たんですよ。そうそうそうそうそうそうそう。
もうその最初の印象ですっかり8嫌われてみんな使ってないみたいなこと
が、うん。そうそうそうそう
そう。8.1 ぐらいだと普通に使えてたんですけど、
うん。うん。
うん。まあ、それはありますね。あれの失敗は確かにあったんで、まあ、
そう。
Windows 10ではね、
うん、
元の軌道にちゃんと戻しました、
ね。そう、で、11が、おぉ、10よりちょっとスムーズ動くようになったかぐらいの、雰囲気もあったから。
うんうん、まあ、割と整理された感じもあ
った、ね。そうそうそうそう。そう考えると、うん、やっぱもうちょいやっぱ11をこう、ね、いろいろやってみるっていうのが正解じゃないっていう。12欲してるやつなんか誰もいないと思うよ、みたいな感じはあるよね、なんか。
あの、パソコン業界が売れないから新しいのを出してほしいと思ってるぐらいで、
うん、
ユーザーは別に望んでない、
ね。そうそうそうそう。そのくらい、まあ、完成度が高いっちゅうか、
うん。
その、特に特徴もなく、みたいな。
まあね。
そうそうそうそう。
あの、無難にこなれた。
そうそうそうそう。質実合憲的に動くっていう、うん、感じはあるからね。
まあそうです、
ね。うん、それでいいんじゃないの、うん、っていう気はしちゃうもんな、なんか。
うん。 だってまあこれはうんこの通り良くて、まだまだね Windows 11で11でやっててくれれば全然いいと思うんですけど、
うんうん
うんうん、でまああとあれか10が25年の10月でサポート終了か、
うん、ああそうか、
うん、だからまあどうだろう、今年後半ぐらいからニュースとかで新聞とかテレビとかでまた10がサポート切れとか急に言い出してまたバタバタし始めそうな感じですけどね、
うん、
まあそんな感じなんで、まあそれが終わるまでは10にはいらないかなって気もする
けど、ね、するけどね、
うん、うん、まあそんな感じなんで、まあね、まあ一応今年はまだ出ないということなんで、まあ早くても来年25年ということで、
うんうんうん、正解じゃない、
うんですね、
うん、
でまあただなんだ、うんと Windows の方もあの ARM の方にあの最適化を進めるっていうことはやってるみたいなので、
うんうん
うん、なんでまあスナップドラゴンで動く新型サーフェスとかが噂されてるってことなんで、どうもサーフェスはもう今後はインテル版は出なくて ARM 版しか出ないかもみたいな
話。おーいいですね、
うん、出てます。
そうするとブートキャンプ復活させてくんねえかな。
あーどうでしょうね。
うん。
うん。ハードウェア縛りがどうなるかっていう。
そうだね。
ありますけどね。まあ、その辺は、どうでしょうね。うん。なんとも言えないですけど。
うん。
うん、まあ、あれだな。アームバンド Windows が世の中に増えてきて、対応してくれるソフトが増えてくれると。
うん。そうだね。うん。
まあ、一般のソフトは動くんですけど、
うん、
割と業務用のやつ、
うんうんうん、
例えばなんだろう、会計とかで使ってる TKC とか、
うんうんうん、
多分今もそうだと思うんですけど、ARM 版は対応しませんってホームページにはっきり書いてあった
りして。なるほど、
うん。そうすると、Mac 上で、パラレルズで Windows 11の ARM 版を貸したときに使え、それじゃダメだよねみたいな話になって
くる、うんうんうん
うん、ところがあるんで、まあね、その辺が、まあそういう使い方はね、まあそんなに多くはないかもしれないですけど、まあ、割と Mac 好きでどうしても Mac 上で動かしたいみたいな人もいたりするので、
うん、
うん、そういうのの時にはね、うん、Mac 上ではっていうことができなくなるっていうのはあるので、まあ、ARM版もね、うん、ほぼもう、なんだ、そういう業務ソフトとかも含めて、まあ、インテル版で動けば、まず動きますよみたいな感じに、まあ、なってくれるといいかなみたいな感じは、
うん、
うん、個人的にはありますけどね。
うん、
うん、まあそんな感じなんで、まあとりあえず Windows はしばらく11で安定でいくでしょうということですかね、
うん、
うん、っていうことと、あとまあね、今年の中継でも活躍するであろうスペース X、
うん、
スターリンク、
うん、
初期の衛星100機をなんかもう、ストップさせるっていうことで、
うん、
実質的に大気圏に突入されて処分すると。
なるほど、燃やすのか
ですね、
うん、
うん、なんでまあ一応まあそれについては他の衛星とかと衝突しないようにちゃんとコントロールしてこっちに責任持ってやりますよと、
うん、
スペース X 側は言ってるらしいんで、
うん、
すでにあれか406機も軌道離脱させてて、
うん、
もうその大半はもう大気圏に突入しても
いい、うまくやれてるってことね。
まあ今のところはできてるみたいです
ね、うんうんうん
うん、まあ、あとどうしても数が多いんで今5000機ぐらいあるのか。
すげえな、そんな上げてんのか。
そんなにあるらしいんですけど。
すげえな、うん、やっぱ。
まあさすがに一定数不良とか出てくるので、なんか17機はなんか制御不能とかになってるらしいんですけど。
うんうんうん。
まあそれもまあ一応監視はできてるんで、うん、まあ安全に大気圏に突入させるっていうことを言ってるみたいですね。
うん、うんうん。
なんでまあ細かいこと言うとどうなんだ、それで。スペースデブリとかどれぐらいできるのかみたいなのがあるかもしれないけど、うん、ちゃんと燃え尽きちゃうならまあいいかもしれない、
ね、そう、大気圏落とすなら全部燃えちゃうでしょ。
まあ多分、うん、だと思うんですね、うんうんうん、そんなでかいものでもないですしね、うん、うん、なんでまあ小型のやつはそんなんで、大気圏突入して燃えちゃうでいいと思うんですけどね、
うん、
まあただ今後ねいろんなところが衛星ね、うん、開けまくってますからね、日本も海外もね、
うん、
まあ今後はそういうスペースデブリとかその辺の処分とか衛星同士の干渉とかなんかそういうのはね、
うん、
問題になってくることはかもしれないんで、まあそういう取り決めも作った方がいいんじゃないみたいなこと
に、
うん、記事では書かれていますけれど、
うん、
うん、 あれか、ヨーロッパの、NASA みたいな宇宙機関は、そういうゼロデブリ検証とか、そんな作った方がいいんじゃないみたいなことを言ってるのか。
うんうんうん。
うん、まあ、まあ、それは今後本当にいるようにな
ってくる、ね。まあ、必要になってくるよね。やっぱ宇宙ビジネスだとかっていう話になっていくと、
うん。
まあ、間違いなくそういう話は出てくるんだろうしね。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん、なんで、まあまあ、ゆくゆくはそんなのも出てくるのかもしれないですよね。
うんうん
うんうん。ってやつは、まあ、今のところ、まあ、スターリンクの衛星は、まあ、燃やして終わると。
うん。
うん。いう感じで、まあ、新旧機種の入れ替えを、まあ、こうやって進めていく感じ。
なるほど。
はい。
うん。
まあ、そんな話と、あと、お客さんの、スタジオディスプレイがうちに来まして、
うん。
うん。注文してたやつがやってきましてですね。
うん。
うん。で、まあ、とりあえずは、箱から出して、もともと来てた Mac 本体、Mac スタジオと繋いで、うん、動かしてあるんですけれど、
うん
うん、これやっぱり、iMac と同じで上下逆さに箱に入ってますね。
ああ、やっぱそうなんだ。
まあ、重心の関係なんでしょう
ね。うんうん。
うん。まあ、ただ iMac ほど付属品が多くないで、マウスとかキーボードとか画面が入ってないので、
うん、
それほど箱の組み立てはまあ複雑じゃないというか、
うん、
iMac の時はもう完全に元に戻すのは諦めましたけど、まあこれはギリギリ、コードさえうまくしまえば元に戻せるかみたいな感じにはなってましたけど、
うんうん
うん、で、まあで、実際動かしてみたんですけれど、まあApple 製品大体そうなんですけど、やっぱめちゃくちゃ音がいいですね、これね。
おうおう、
うん、まあこれ本体の売り文句にも書いてあるんですけど、ウーハーが、スピーカーが6つ入ってんのか。
うん。
うん、で、まあその場で空間オーディオみたいな感じで聞こえるよ、
うんうん。
まあ実際その、試しに ASMR のとか YouTube にあるようなやつとかで、このスピーカー、内蔵スピーカーで聞いてみたんですけど、ちゃんとそのように。まあ聞こえてきますしね。
うん。
うん。で、まあ単純に音楽とか聞いてても、まあ特にウーハーのこの低音部分がしっかり出る作りになってるんで、
うん、
まあもしこれを買ったらもはや音楽聴くとかなんか映像見るときのとかに別スピーカーはまあ全くいらない
でも
っ
ていうぐらい、うん。
うん。やっぱ、音はいい音が出ますね。
うん。
うん、まあ、あとはまあ、iMac 27.5K とそんな変わんないので、
基本的に、うんうんうん。まあそうだね。
取り立ててどうってことはないんですけど。
うん、
うん。
うん。
あと、なんだ。電源ボタンがないです。
おお、そうなんだ。あ、まただよ。
うん、そうそうそうそう。サンダーボルトで、サンダーボルトケーブルで Mac と繋いで Mac を起動すると、うん、自動的に電源がオンになるってパターン。
だから EU、ここを言ってくれ。本当に何度も言うけど。
電源ボタンつけろ。
つけろと。
まあ、確かにね。
うん。
まあ、iMac のボタン、iMac でついてたボタンがあるあたり見てみてないんで、多分ないんだろうなと思いながら一通り見たけど、やっぱなかったんで。
なるほど。
やっぱ自動化っていうね。
うんうんうん、
まあ、Apple出しそうだろうなと思ったんですけど。
うんうん
なんで、まあ、Mac と完全連動っていう形になって
る、ね。なるほど。
うん、
まあ、連動するからディスプレイぐらいはまあ、許すっちゃ許すけど、うん、っていう線ではあるか。
まあ、で、Mac 専用ですからね、
基本的に、ね。うん、まあね。
まあ、そんな複雑な、ね、使い方しないとは思う
んです
けど、
うんうんうん、
まあ、これはまあ、まあ、いいかって感じはあるんですけど。
うんうん
うんうん、で、Mac とつなぐときは、サンダーボルト3のケーブルでつないで、
うん、
で、ディスプレイの方は裏側に、それ以外に USB-C が3個あるんで、それがまあ、うん、USB-C ハブにもなるよと。
うん、
で、そこから MacBook Pro に、サンダーボルトからだと、うん、MacBook Pro に充電もできるから、
うんうん、
逆に、あれか、スタジオディスプレイの方をコンセントつないでおいて、そこから MacBook Pro に、
うん、
給電するっていうのが一応96ワットまでだったらできるよと。
ああ、なるほど。
あ、14インチとかだったらいけるのか。
うん。
うん。ですね。16はさすがにきついな。
うん。
うん。なんでまあね、全然エアなんかは十分できるよってことですね。
うん。だから、うん、まあまあ、これいくらっつったっけ
?21 万9800円です。
ああ、まあまあ、そんなもんか。
まあ、うん。
アップルが出すなら。
まあ、そうですね。
うん、だから、うん、まあ言ってみればこれ、ドック内蔵のディスプレイって言えばいいか。
そうですね、そういうことになりますね。
それって、うん、今一般的に売ってるやつでもやっぱ10万近いからね。
うん、結構します
ね。するよね。で、そう考えると、うん、まあスピーカーが良くてとかいろんなこと考えると、うん、まあまあ、うん、アップルっていうブランドも考えるとこんなもんかっていうぐらいの価格ではあるよね。うん、
まあそうですね。
うん、
で、まあ特にね、5K。
うん、5K っていうの
ね。この解像度とは、
うん。
ね、選択肢他にないです
ね。ないからね。
うん。なんで、まあまあ、うん。まあ逆にこれと同等のモニターが iMac 27インチ買うとついてきたっていうのは、やっぱ iMac 27インチはめちゃめちゃ割安だった
ね。そうだね。うん。それは、うん、そんな感じはすんな。うん、
しますよね。
うん。
うん。まあ、なんで。まあ、うん。あの音を聞くと、スピーカー10万、モニター10万ならありかとか思わなくはないですね。
うん
うん、まあ僕はまあ、この大きさは使うことはないですけど。
うん、
まあ、まあ、うん、特に iMac 27インチ使ってて違和感なく同じように使いたいっていう人は、
うん、
まあ、検討するのもいいかもしれない。
うん、
あります
ね、うん。
うん。なんで、まあ、さすがにプロディスプレイ XTR とか、あの辺はもうなんか80万とかなんかよくわかんない金額な
ん
で。
うんうんうんうん。
まあ、それはいる人は、本当のガチの映像制作とか
、
やってる人しかいらないと思うんですけど。
うん。
うん。まあ、プロディスプレイ XTR、じゃあ、スタジオディスプレイはまあまあ、
うん、
まあ、ね、いいんじゃないかなという感じになってますね。うんうん、
はい、まあ、ちょっと高いけどねっていうのはあるけど、うん、まあまあ、こんなもんかなっていう感じではあるね。うん、
まあそうですね。
うん、
まあどうしても円安分割高には感じるけど。
うんうん、感じるけどね、
うん。まあ円安じゃなくて前みたいな、1ドル105円くらいだったら多分18万くらいとか。
ああ、まあそれだったらギリだね、うん、だ感じとしては。
なんで、うん、まあちょっとどうしてもまあ円安になっちゃってる分、うん、まあ高く見えるっていう感じはあるかもしれないですけど。
うん、そうね、
うんうん、まあ物としては悪くないって感じですよね。うん。うん、でまあディスプレイついでに、まあちょっとこれ、アップルの話じゃないんですけど、気になった記事を見かけたんですけど、
うん、
映像のモニターを買いましたと。
うん。
うん、で、まあ、製図とかあの辺で使おうと思って買ってみたら、
うん、
縦横の縮尺がおかしくよと。
ほうほうほう。
作ったデータの。
うん。
で、よくよく調べたら、うん、一個一個の画素の縦と横が微妙に違うと。
ああ、そうなの。
仕様にはちゃんと書いてあるけど、横が 0.254 ミリで、うん、縦が 0.248 ミリだから、
うん、
0.006 ミリ違うのか、うん、縦と横で、
うん。
なので若干縦横比が正方形書いても、なんだ、横に、横幅が広くなるのか、正方形書くと。
ああ、それ問題だね。うん、
書くとっていうか、他で正方形で作ったデータを持ってくると、若干横に広がるってこと。
うんうんうん、
なんで、画素が1対1の正方形じゃないから、そうなるよっていう、
うん
うん、ことらしいんですけれど、うん、で、いろいろちゃんとなんだ、一応このライターさん、この記事を書いたライターさんが調べると、実は映像だけじゃなくて意外とあるよっていう。
うんうんうんうん、
ことらしくて、
うん、
うん、画素ピッチが正方形じゃない、フィリップスとかでもまあほぼ同じパターンもあるし、
うん、
NEC なんか業務用のディスプレイ作ってますけど、それでもまあそんなような同じようなやつがあったりするらしいんですね。
うん
うん、NEC はでもあるか、生産終了で流通在庫のみだから、まあ新しく作ってはいないけど、フィリップスなんかはまだあるのかな。
うんうん、
なんで、製図とかで、すごい細かい差まで気をつけなきゃいけない人は、
うん、
そこをちょっと気をつけて買った方がいいよっていう、
うんうんうん、
話らしいですね。
うん。
うん、一応これが 1920×1200 だから16対10の、まあ、フル HD のやつなの
か
な。
うんうん。
うん。まあ、そんな感じで、なんでまあ、今んとこ僕はまあ、気にし、まあ、知らなかったんで、そもそもこれ、
うん、
気にしたことはないし、お客さんからも特に何も言われたことはないので、
うん、
あ、そんなのあるんだと思ったんですけどね。
うん。
うん、まあ、一応そんなディスプレイもあるんで、まあ、普通に家庭用とか事務作業では問題ないレベルだと思う
んですよね。うんうんうん、
多分気がつかないと思うんですけどね。
うん、
あのきめ細かいあのサイズが正確に出なきゃいけない人はちょっとその辺をあの使用表で確認した方がいい。
そうだね。まあでもこれにも書いてあるけど、そのやっぱ映像がそういうのを出しちゃうってあんまりいい影響ではないよね。
まあさすがに映像なら大丈夫だろう、
ね、うん、っていう感じがあるからね。それがあんたたちが作ってきたブランドなのにね、うん、っていう、
うん、そうなんです
ね、うん、感じはしちゃうよね、
はい、うん、なんでまあ割と映像も、もう低価格モデルとかも普通に作ってるから、なんか普通の、うん、ね、液晶ディスプレイメーカーと変わんない感じで、
まあね、
どこからがプロ仕様なんかよくわかんないとかね、うんうん、うん、感じにもなってきてるんで、
うん、だからやっぱそうだね、そういう意味では映像プロではないけど、
うん、
だからそういうので分かりやすくしとくっていうのはやっとかないと。
ああ、まあそうですね、うん、あのまあエリなんか、うん、ブランドとしては多分ついてたと思うんですけど、
うん、
うん、だから逆にそれがついてないやつはあくまであの一般ユーザー向けですみたいなちゃんと、うんうんうん、
やらないとね、うん、もったいないよね、そうそう、せっかく、うん、
そうですよね、
うん。
うん。せっかくまあね、映像ブランドっていうのはね、今、うん、まあ特に古くからね、コンピューター使ってる人にはあるので、
うん。
うん、まあ、それをね、あの、殺してしまうことになりますからね。
そうだね。うん、まあ、どっかの OEM なんだろうね、きっと。
まあ、かもしんないですけどね。うん。うん、まあ、あるいはね、共通部品使って、まあ、
うん、そうね。
とかね。うん。そんなのかもしれないですけど、
そうだからこういうのがフィリップスとかサムスンだったら、うん、まあまあってなるけど、
うん、うん、
やっぱ映像がやっちゃいけないよっていうのは思うな。
まあそれはありますね、
うん、
うん、なんでまあね、まあ一応そんななんで、まあどこのメーカーでもあり得るってことなんでね、
うん、
ちょっとまあその辺はまあね気をつけて買ってもらった方がいいかなと、
うん、
うん、いうようなところですかね、
うん、
はい、まあ僕の方からはそんなところかな。
俺がね、うん、あれなんだよね、さ、この間言った、うん、何、カープレイが意外と使えるから、
うん、
その、まあ、ハイエースの、なんだ、カーナビをもう変えちゃおうかとか、いろいろ考えたのよ。
はいはいはいはい、
でもそもそも車か、まあ、ハイエース買い替えたいし、買い替えざるを得ないかなと思ってるから、
うん、
今そこにそんなに金突っ込んでもなみたいな感じがあって、
うん、
したらあのよくアマゾンにあるさ、
うん、
この何カープレイができる安いやつあんじゃん。
ありますね、はい、
あれの、だから、すげえ横長版とかがあんのよ、今。
横長版？
うん。何？バックミラーっていうか、ルームミラーみたいに横長くて。
ああ、はあはあはあ。
要は、ナビの上のダッシュボードのところにちょっと置けるぐらいの。
うん。
それを置いたろうかと思って、1万円ちょっとだから買ってみたのよ。
はいはいはいはい。
まあ、これはしょうがないよなとは思うんだけど、
うん、
カープレイとしてはまともに動くのよ。
はいはい。
普通に。
うん。
あの、いや、意外と動作とかもサクサクだなっていうぐらい動くのよ。
うんうん。
何が、ああ、これ、あ使えねえやってなったのが、
うん。
あれができないんだよね。ミラーリングが。
ああ、iPhone の画面をそのまま出す。
うん、っていうのが、どうやらね、うん、古い iOS だとできてたらしいのよ。
あ、そうなんだ。
うん。今のバージョンがいくつだっけ、iOS。
17.1。
17になってできないみたいなのよ。
あ、そうなんだ。
そう、16の時代はできてたんだって。
なんでできなくしたんだろう。
だからそれは多分ファームウェアのアップデートかなんか、うん、だからその映像を送られる側がなんかしないといけないことになってんだろうね、きっと。
ああ、そういうことか。
うん。
だ
からまあよくわかんないメーカー買ってるから、
うん、
まあその発表もまあそれもないだろうな、みたいな。
ああ、まあアップデートもね。
うん。
うん。
感じではあるのよ。で、なんかいろいろ調べるとさ、
うん、
あの、要はアマゾンで売ってる怪しげなそれもの、いっぱいあるんだけど、
うん、うん、ありますね。
ほとんどが今その状態らしい。
そうなんだ。
うん。
だ
から、iOS の方を、この、うかつにバージョンアップしちゃうと、
うん、
今までできてたのに俺ミラーリングできねえじゃんっていうことになるらしい。
ああ、そういうことか。
うん。
なるほどね。
そう。まあ、そうなると、まあ、1万円だけど使えねえなっていう感じで、あの、速攻引っ込めてますけど。
そうか。
うん。
あ、僕は今使ってないっていうか、そんな、一回外してそのままほったらかしになってるからずっと使ってないんだけど、
うん、
まあ、やっぱり、あの、1万円ぐらいで、その、2D っていうのかな、
うんうんうんうん、
あそこに入るやつ、うん、あれ頑張って、あの、自分で交換して、一時使ってたんですけどね。
うん
うんうん、で、それ最初、なんだ、アマゾンの説明ページには、USB 接続必要ですって書いてあったんで、
うん、
iPhone を有線で繋いでてたんですけど、うん、でも画面見てたら、なんか設定したら、Wi-Fi でできたのか、
うん。
うん。で、できたんで、しばらくそれ使ってたんですけど、うん、やっぱその接続が簡単にこう、すぐパッと繋がらなかったりとか、切れたりとかしょっちゅうあったんで、で、一回、もうめんどくさいで、もう、発送かなと思って、中途半端に、あの、線だけ外して、そのままほったらかしになってる
んです
けどね。
うん、うん、
うん。ただまあ、でもよく考えたら、もう、USB 接続に戻せばよかったんだって。
そう。いや、そっち、まあ、俺は優先信者っていうか、その、
うん。
やっぱ、無線って限界あるからね、正直、いろんな意味で。
まあ、そうなんです
よ。うん。
うんうん
だ優先接続の方がいいっちゃいいのよ。
まあ、それはありますよ
ね。安牌じゃん。
うん、そうですよね。
そう。
うん。
だから、そうなんだよな。うん、だから、まあ、まあ、でも国内のね、ちゃんとしたメーカーのやつ買おうと思うと、これもまた結構すんのよ。
うん、結構高いですけど、
ね。おお、結構すんなと思って。
ああ、そうなんですよね。
そう。
なんで、まあ、そしたらまあ、アマゾンに安いのでいい
か。で、いい感じ、そうなんだよね。なるけど、OS のバージョンアップしちゃうと、みたいなことがやっぱ、往々にして起こるからね。まあ、その辺もしっかり対応したメーカーみたいなのが出てくるといいのになっていう。だから、カーナビも、やっぱそういう意味では、新興メーカーが出てくりゃいいのにとは思うけど。
ああ、まあ、そうですね。
うん。
うん、
そのもうエアプレイでいいんでしょっていうところに特化していきゃ、やはり戦いようはいろいろあるんじゃないとは思うんだけどね。
うん。そうですね。
うん。
うん、まあ、そうですね。そうか、10インチだとさすがに1万円では今買えないのか、アマゾンでも。
うん。
はあ、そうか、1万何千か2万円とかするのか、僕が買った時は1万円。くらいだったんだよ、ね。
うんうん。
あの時はな。うん。まあ、その辺、
うん。そうだよね。だから中国系のメーカーでもここちゃんとやってくれるよみたいなところがあればね。
うん、うん。
それ選ぶんだけどっていう気はするけど。
それはありますよね。
うん。
うん。まあ、なかなかその辺は、あるんだかないんだかよくわかんないメーカーだったりブランドだったりしますからね。
そうなんだよ。
いつの間にかなくなったりとか、
うん、でもまあ昔に比べるとだいぶまともに動くちゃんと機能すんじゃんっていう感じでもあるんだよね、
うんうん、
本当にそれさえなければ、
うん、
あのまあだからナビとして使う分にはあの、うん、別段何か問題がある感じではないんだけど、
うん、
要はそのそう、ねうん、ミラーリングできないからっていう、
うん、
そこの問題だけなんだよね。
うん、
だからそのエアプレイの対応がいるんだろうね、多分ファームウェアなりなんなりで。
うーん、
まあ、アンドロイド TV 使ってるけど、アンドロイド TV でもあるのよ、そういうことが。
あ、そうなんだ。
うん、あれ、ミラリングできなくなったな、みたいな。
ああ、そういうことか。
うん、感じのことがあるから。で、一時したら、あら、治ってるみたいなことあるから、まあ、裏で。バージョンアップされてるんだろうと思うけど。
うん、 そういうこと。
うん、みたいなことはあるんだよね。だからまあまあ、むせ者はしょうがないよねっていう、エアープレイなんかまあ、結構無理くりな技術っちゃ無理くりな技術だよなとは思うから。
まあね。
うん。
うん。まあね、完全に、まあ、独自技術というかね。
うん。
うん。まあ、Google は Google で、Apple は Apple で、いや、それぞれやってるみたいな感じになってる、
ね。そうそうそうそうそう。
うん。
だから、そうなんだよ。だから、古い、iPhone 持ってきて、
うん。
iPhone X ぐらいのやつを、持ってきて、だからもう OS バージョンアップしてないじゃん。
うん。
それでやると、ちゃんとミラ、ね、AirPlay 使えんのよ。
そういうことか。
うん。いや、だから、じゃあメインのやつこっちにしたろうかなとも思うけど。それもまた本末転倒だよな、みたいな感じになるから。
そうですね。
うん。
ああ。そうですか。
そう。
そ
こ悩ましいなって感じではあるんだよね。
そうですね。
うん。
ん？ミラーリングできないと映像とか出せないのか？
そうそう、だからちょっと YouTube 見ましょうかねとか、そういうことができないんだよ。うんうん、
そうか、そうか、ああ、そうか。
うん。
あくまでカープレイのあれ
しかないんだよな。そう、カープレイはカープレイに対応したアプリしか動かないじゃん。
うん、そうですもんね、うん。そうですもんね。うん。
その中に YouTube がないから。
そうですよね。
うん。
うん、そう、その辺が、ね、映像系もちゃんと動けばね。
そう、だからそのナビって、ナビとしてだけ使うっていうなら全然それで、うん、使えてはいるんだけど。
うん。
もうそれ、うーんって感じだね。まあ1万円だから、まあしょうがねえかって感じではあるんだけど。
まあね、うん、それはありますよね。
そう。
うん。そう。まあその辺、日本のメーカーのやつだとできるのかな。
わかんないけど、今んとこいろいろ見てみたけど、このバージョンからつながらないっすみたいなのはなさそうだけどね。だまあ、
うん、
死活問題になってくるからね。日本のメーカーがやると、結構高いのにこれかよっていうことになるから。
うん、まあそうですよ、
ね。うん。5、6万平気ですもんね。
まあまあね。
うん、
そうですよね。
うん。
うん、まああれか。なんかカープレイプラス、普通に HDMI 入力ができれば、まあ別になんとかなるのか。
ああ、そうね。でもなんかすごい複雑になっていくけど。
接続がめんどくさい。
すげえめんどくさくなるけど。
そうですね。
うん、
確かにね。それも微妙だ。
微妙になっていくじゃん。
確かに。
うん。
それはむしろ iPhone 側で切り替えたいな。
いや、そうなんだよ。
うん、確かに、
うん。そう。だから、そうなるとこれつな、まあ、そのうち出てくんのか、その辺がもう全くね、この怪しげなメーカー買っちゃうとわかんないから。
そうですね。
うん。って感じだな。だからもう、でも、1万円でこれくらい動くんだったら上等じゃんみたいな感じはあんだよね。
いや、そうなんですよ、本当に。うん。うん、だから、それ一回やっちゃうと、もう、カーナビはいらないかなって思っちゃうんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
そう。これでいいじゃん、リアルタイムで、ね、
道路
の情報もどんどん新しくなってるし、
うん、
ね。いう風にはなってきますからね。
そうそうそうそうそう。うん、だからまあ、まあ、それっていう手もあんなっていう感じはするからね。もうちょい、だから、日本のメーカーもっていうか、本当新興メーカー出てくればいいのになって感じはするけどね。
そうですね。
うん。
うん。今改めて検索したら、やっぱあるな。10インチぐらいで1万円ぐらいとか。
あるよね。
うん。うん。あ、これは7インチか。まあ、でも、まあまあ、うん。って考えると、まあ、あとは取り付けの部分をね、どうするか、で。
まあ、取り付けも、うん、まあ、慣れりゃどうにかなんだけど。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、一応僕でも、なんとか頑張って。
そうそうそうそうそう。
まあ、できたぐらいなんで。
うん。で、うん、日本の間に代理店が入ってるところは、
うん。
意外とそのトヨタ用のハーネスとかも、
うん、
一緒に売ってたりするところも多少あるみたいなんだよね。
ああ、そういうことか。
うん。
ああ、そうだ。そう。僕はだから、ハーネスは、
うん、
ホンダから部品で注文して取ってもらったんです
けど、うんうんうんうん。
そう。それがうまく、ツーディンの、まあ、汎用のやつ。
うん。
今、もともとはそのラジオと、一番古いやつ。
うん。
ラジオと、あと、一応音声入力があったから、まあ、有線で音声入力ができたけど。
うん。
うん。 しかできなかったやつだったんで、そいつを外して、そこに、まあ、汎用の 2D のなんかを入れられるやつがなんか調べたらあったんで、うちのライフユーネスが、うん。それを取り寄せてもらって、そこにつけたのか。
そうそうそうそう。う
ん、まあ、うん、そこを、まあ、そこをまあ、自分でできれば。
うん。
まあ、意外とそこまで難しくない。
そうそうそうそう。うん、まあ、あの、車のパネル外すのにちょっと度胸がいるっていうか、
うん。
それはあるんだけど、こんな引っ張って壊れねえの、うん、みたいな。
まあ、最初だけね。
うん。もう慣れるとガンガン外すんだけど、あれ。
そうそうそうそう。特にもう、うちのやつなんかどうせあの乗り潰すだけだからもういいわと思って、
うん、
傷ついてもいいやと。
そうそうそうそうそうそうそう。そこがビビるだけで、意外といけちゃうからね、あの辺。
そうですよ、
ね。うん。だから選択肢としては悪くないんだけど、うん、本当こういう、やっぱり、ね、うん、そのスマホとかに連動するってなると、やっぱりそこのね、うん、対応をメーカーとして、ちゃんとやるところでないと、こういう問題がね。
うん。
やっぱまあ、起きちゃうのもしょうがねえかな、この値段だとっていうのは正直思うよね。
まあ、そうですね。
うん。
うん。で、大体これ、こいつ自体がアンドロイドで動いてるんで、まあ、ざっと見てると、やっぱアンドロイド11くらいとかの辺が動いてるやつのか。
うんうん。
まあ、その辺もまあ、今となっても古いっちゃ古いしなっていうところ
で。そうなんだよね。いや、だから一応カープレイとアンドロイドオートだっけ、
うん、うん。
はい。あれも動くようになってるから。
そうですね。大体両方対応して
る。そう、だからそう考えると、すげえ安いアンドロイド1個、カーナビ用に持っとくって手もあんのかとは思うんだけど。
ああ。うん、スマホでってことですか？
そうそうそうそうそうそう。
ああ。まあでも画面サイズがもうちょっとでかくなってほしいしな。っていうのあるしな。うん。あとカープレイ、ん？アプリイン、ん？普通にあれでしたっけ？ Google Play からアプリインストールしたら、普通の Android でもカープレイの端末になるんでしたっけ？
いや、だから、その、カープレイではなくて、Android Auto っていうので、Android 側も、
はいはい、
似たような。
アンドロイドオートを使うってことです
か、ね、そうそうそうそう。
カープレイじゃなくてね。
そうそうそうそう。
まあ、そうやったらまあね。
そう。
うん。できる
んですよ、ね。で、はいはい、それだったらミラーリングっていうか、その、系も動くのかな、うん、どうなんだろうなっていう。
ああ。ああ、まあ、普通にアンドロイドで、アンドロイドマシンが動いてるわけだから。
だよね。まあ、いけるんじゃないかって感じはするじゃん。
ね、うん。そうですね、
そうだからそれをすると、うん、タロケンが買ったみたいなその1円端末手に入れて、
うん、
それ用にしとくっつうのも手としてはあんのかなっていうところもあるけど、それをまあ面倒くさいよねってなっていくから
スマホ持ってきてあのもう車にこう常時つけとく
みたいな。そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、まあまあまあ、それでもいいっちゃいいけど、
うん
うん、
それもまためんどくせえなって感じもあるから、
まあスマホのサイズの画面でいいんならまあそれでもいいけど、もうちょっと7インチとか10インチ欲しいよってことになってくるとタブレットになってくるから、そろそろで高くなってくるってい
う、うんうん、
したらもうあの中古の iPad でいいじゃんみたいなことになってくるかもしれないしね、うんうんうん、その辺はまあちょっとなんと見ないんですけどね。
そうなんだよね、
うん、そう、まあ、うん、そうですね。まあ、うちもちょっと改めてちょっとあの線、つないでみて動くんかどうか。
有線だったら有線の方が。
うん。
だから結局 Wi-Fi で繋がってるってこと？
うん、うん、Wi-Fi で繋ぐこともできたんで。
うん、だからそうなんだよね。うんうんうん、この Wi-Fi で繋がるっていうのがいいようで実は悪いようっていうか、
うん、
そうするとテザリングができなくなっちゃうんだよね。
ああ、まあそうですね。iPhone、うん、からテザリングしようとするとまあそうか。
うん。
あれは、うん、うん、そうだな。うん。その問題ありますよね。
そうなんだよ。だからそれだとやっぱり、うん、有線でテザリングができる方もいいじゃんってことになるんだよな。
う
ん、
まあそうですよね。
うん。
うん。そう、あと、こいつがだからそのね、ベースがアンドロイドだから、こいつのアップデートってのがあるわけですよね。
うん。
そうすると、 逆に iPhone にテザリングさせて有線でつないで、あの iPhone の回線でアップデートしなきゃいけないみたいなことになってきてね、
うん、
あの車があのなんだ自分のうちの Wi-Fi に届くところに車止められるような条件だったら多分家の Wi-Fi でできるんだろうけど、うちはそうじゃないから、
うん
うん、これで iPhone の回線で OS アップデートするのかと思って若干微妙感はあるなとか思ったりとかしながら、
うんうんうん、
前はやってたんですけどね、
うん、
うん、まあその辺の問題はまああるにしろ、まあまあ、うん、まあでもまあそうだな、もう一回ちょっと付け直して有線で動かすか動くか動くかやってみようかな、うん、
そう今有線で動くのが一番無難だと思うけどね、うん、
まあそうです、
ね、うん、
うん、下手にあのこれで設定画面でしてぐちぐちやってるんだったら線で繋いだ方が早い
って、そうそうそうそうそうそう、安定もするしっていうとこあるから、
そうなんですよね、
うん、
それはあるな確かにな、
そうで、その、初めはうまくいくんだけど、使ってると Wi-Fi 切れやすくなったのか、なってるなとかも、あるあるじゃん、そんなの。
うん、なります、そうなります。
うんうん。
うんうん。そうなんですよ。
そう。
うん、
だから、やっぱり有線が一番いいよ。安心感が違うから。
まあ、まあ、そうですね。
うん。
まあ、ちょっとその辺で、そうだな、もうだいぶ使ってないから、今の新しい iPhone15 と、今の iOS17 で動くのかっていうね、
うん、それは多分 iOS17 ではだからカープレイはいけるけど、
うん、
エアープレイか、
うん、
はいけなくなってんじゃない、
あーそういうことか、
うん、
あっていうことはかこいつに Google プレイからエアープレイを受け入れるアプリをダウンロードしてくればいいのか、ひょっとしたらどうなんだ
だからどうなんだろうね、
確か最初の頃普通にアプリいられるか試したような気がしてて、なんか入れて入った気がするんだよな、
あ何、まあ、iPhone 側に、
ああ、いやこっちの端末の方
に、ああ端末の方にか、
うん、Android で動いてる人とか Google Play からインストールできるはずっていう、
ああなるほどね、
うん、確か VLC とかなんか入れてみたりとかした記憶はあるんで、
うんうん
うん、そっちで受ける側のアプリを変えれればひょっとしたらできるのか、
ね、ああ可能性はあるね、
うん、
うん、
とかは思ったりしなくはないんですけど
ね、うん、
うん、まあそうだな、まあちょっとそれも時間見てやってみようかな、これは
そうだね、
うん
うん、まあそうだな、だからやっぱそうなっていくと日本製買っちゃうかなって感じになっちゃうんだけどね、意外とするからねっていう、うん、
まあ値段がね、
うん、
うん、そうなんですよね、
そうなんだよ、
そこの問題なんですよね、
うん、
ね、うん、
であれなんだよね、うん、そうなんだよね、で俺が常々言ってるさ、その、うん、カーオーディオなんだけど、
うん、
要はテレビも見たいんだと、
はいはいはい、
そうなるとチューナーを別につけたりするから、
うん、
平気で10万ぐらいいっちゃうのよ、それそれなんか本末転倒になってんなと思って
それはさすがに高すぎるなな
んかね1台だけあるんだわ、
あるんだ、
1台だけもうそのワンセグフルセグのチューナー内蔵のオーディオディスプレイがあるんだけど、
うんうん、
それがどうやらすげえ評判悪いの。
あ、そうなんだ。
うん。ほんで、他のやつを見ると、今、アルパインとかのビッグ X とかっていうやつとかがすげえ人気なんだけど、
うん。
それとかね、だからそれ本体でまあ、6万ぐらいで買うじゃん。
うん。
チューナーだけ5万ぐらいすんのよ。
高
っ。すげえ本末転倒感があるわけ。
そうですね。
うん。でも俺だから全国いろんなとこ行くから、
うん、
その土地土地のテレビとかで情報を得ることも結構あるから、
うんうんうん、
運転しながら見たいんだよっていうところが、うん、やっぱねなんかすげえ金になんだと思って、
ああそうっすね、うん、テレビはなかなかもうアンドロイドからも外れたりとかしてるからなかなかないよな、
そうなんだよ、
うん、そうすると余計部品値段高くなるし、
そうね、そのね、11、2万もするんならしたらナビ買った方がいいじゃねえかっていうさ、
まあね、
感じになっちゃうんだよね、これ
確かにね、
そう、これなんかすげえ微妙だなと思って、
うん、もうテレビはテレビで別にもう一画面つけるかみたいな、
うん
そっちの方が安いかもしれないけど、
そう、
それはそれでどうなんだ。
そうなんだよ。だからもう超ムカつくから、一番すげえ高えカーナビ20万ぐらいで買ったろうかみたいな。やけになって、
それもどうかなと思う。
どうかなと思うよね。
まあ今時だからその携帯回線でデータもアップデートしますとか多分あるんだろうけど。
うん、
まあでも、やっぱ Google マップなり Apple のマップなりとかの方がよりいろんななんだ。ね、
うん、
競争もあるからどんどん新
しい機能とか、そう、まあ渋滞情報も含めてね、
とかそう、
そう、
良くなっていくので、
そうなのよ。
考えるとまあ専用ハードはどうなのかな、
そうっていう感じになるもんね、正直。
そうなんですよ。
うん、
うん。
の割にはまあやっぱまあもうテレビ見ないっていう人も多いからしょうがないんだけどね。
まあまあそれはね、
うん、
ですよね。うん、
いやーってなるんだよな、なんか。
そうか。
うん。
アンドロイドに外付けするテレビチューナー、そんなんないのか。
あんのかもしんないけどね。
まあでも、外付けテレビチューナー自体がマイナーだから、Windows はある、うん、あるかもしんないけど、アンドロイド版は微妙だな。
だよね。
うん。ですね。
そうなんだよね。だからその辺悩ましいな。
確かに。
うん、あ、やっぱあれだな、これアンドロイドとはやっぱりまるっきりアンドロイドでカープレイパクってるんだ。
ん？パクってる？
うん。
ん？っていうと？
だからアンドロイドオートがまるっきりアンドロイド版のカープレイみたいな動き方するんだね、うん、これ。
まあまあまあ、そうですね。コンセプト一緒なんで。
うん。で、でもこれなんか今見ると、
うん、
その、アンドロイドオートの中にちゃんと YouTube のアプリが入ってんの？
ああ、ひょっとしたらアンドロイドオートの方はあるのかもしれないですね、アプリが。
そうだよね。
うん。
したら、そんな、それで繋ぐって、まあでもめんどくせえな。それだけでまた回線契約してとかなっちゃうもんな。
ああ。
アホみたいだよな、なんかそれも。
まあ、アンドロイドの端末持ってきて、回線は iPhone のテザリングにさせて。
いや、テザリングにしちゃうとあれなんだよ。だから優先。
プレイが。
うん、で、
ああ、だそうか、無線のあれか。
だから、アンドロイドオートが、その、繋がんないから。
そうですね。
そうなんだよ。で、その辺なんだよ。だけど、で、特に俺の方1万円ぐらいのやつは優先でも繋がんないのよ。
そうなんだ。
うん。だから有線で繋がるやつだったらテザリングでって思うんだけど。
そうか、そうか。
それもないから、だからこれ、八方下がりじゃんっていうさ。
めんどくさいな。
だから有線は繋がせるようにしろよっていう。EU この辺も言ってくんねえかな。その。
どうなんだろうね。
常に有線が繋がる状態にしろって言っといてほしいわ。
うん、まあそうですね。
うん。だから本当八方塞がりなのよ、なんか。
うーん。
うーんって感じなんだよね。なんかすげえ微妙と思いながら。
まあそれかこのディスプレイの方に SIM スロットがあって SIM さすかみたいな、
ね。あ、そうそう、SIM スロットあってくれりゃいいんだけど。
そうそう、どうせ Android なんだから。
うん、でも1万円だからやっぱないんだよね。
まあないでしょうね。
うん、
そうですよね。
そうなんだよ。確かにね、でも1万円のくせにすげえよく考えられてるのが、
うん、
あの要はそのダッシュボードのとこに横長にポンって置くわけ、
うん、
で背中にカメラがついてて、
ほう、
ちゃんとドライブレコーダーも内蔵されてんのよ。
あ、そうなんだ。
で電源立ち上げるとあの、うん、ドライブレコーダーとしてちゃんと動くの。
あ、そうなんだ。
そう、1万円なのに大したもんだなって思うのよ。
あ、それいいな。
うん、
へぇ。ああ、そう。ドライブレコーダーとかそういうのもそうですよね。まとめたいですもんね。
そうそうそう。そう。
ついてんの
そう。
めんどくさくて。
だからこそ、ほんと、エアプレイだけが繋がらないっていうさ。そこがとても残念なんだよね、なんか。
そういうことか。
うん。だからやっぱ、古いバージョンの iPhone をとか今すげえ考えてるわ。
なるほど。
うん。
確かに、あ、本当だな。11インチタッチパネル、ドライブレコーダー、無線カープレイ対応、アンドロイドオート対応とか。
そうなのよ。
1万4000円ぐらいであ
ります、ね。うん、あるあるある。うん、タイムセールでうまくいけば、ほんと1万、俺1万1000円ぐらいで買ったから。うん、
ああ。で、ちょっと横長ワイド。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、こっちの方、今のやつがダメだったら、これ買おうかな、セールっていうかなんかに。
だろう、いや、でもその iPhone で繋ぐ、だから、うん、その、どっちかというと、
うん、
その、エアプレイが今の、
うん、
バージョンに対応したものが多分出るんじゃないかと思うから。
ああ、まあそうですね。
そう、そのタイミングで買った方がいいと思う。今は買い時じゃなさそう、なんか。
そうですね。
うん。
うん、確かに、そうそう、次に iOS アップデートしたら使えないとか
言われてる。そうそうそうそうそう。だから、今、どれ見ても、うん、その 17. 何本にしてから繋がんなくなったって、軒並みレビューに書いてあるから。
ああ、そういうことなんだ。
うん。だから、現行ある在庫の部分は全部、無理なんじゃないのっていう。
なるほど。
感じっぽいよ。なんか、いろいろ見ると。
そういうことか。
うん。で、それがバージョンアップされて、うん、その17点いくつのエアプレイに対応しましたよっていうバージョンが出て1万円台前半だったら、
うん。うんうんうん、
全然ありだと思うよ。ほんとドライブレコーダーもね、ちゃんと電源入れたら、本当に普通に動くのよ。
ああ。
なんかすげえな、こいつ、と思いながら。1万円ぐらいのくせに、と思いながら。
そうですね。
うん。
ああ。まあでもそれってドライブレコーダーなんか本当にあったりにパッとそこで再生できるとかそれはねいいですもんね。
そうそうそうそう。だから本当にあのその10インチの横長のでかい画面で、うん、確認できるから。
まあそれいいな。
すげえいいなと思って。で、うまく配線すればバックモニターもつながるものもあったりするから。
へー。
お、すげえなと思って。
あ、そうなんだ。
うん。だから、やっぱりその中国系の怪しいメーカーでも独自にこう進化してるんだよね。なんか見てると。
そうですね。うん、そういうことですね。そうか。ちょっとそれはそれで考えようかな。
そう。だからまあ、くれぐれも、だからまあ、半年ぐらい待てば、
うん。
うん、多分その17に対応しましたよとかいうのが出てくんじゃねえかと思うから。
まあ、そうですね。
うん。今は絶対買いじゃない。その、うん、さすがにやっぱりその、
うん、
エアープレイ対応じゃないと辛いじゃない。
まあ僕はまあ映像は見るかっつったら多分見ない。
あ、それだったらありだと思うよ。
うん、だいたい音声系聞いちゃうから、まあいいっちゃいいんですけど、
うん、
僕はね、
うん。
まあ見れるに越したことはないけど。
うん、音声系はちゃんと普通に動くから。
う
んう
んそうですよね。
うん、すごいいいじゃんっていう感じではあるんだけどね、うん。
そうですね。
うん。
うん。そうか。なるほど。うん。まあでもちょっと、ドライブレコーダーは本当にいいな、これは。
うん。普通に動く。
お
ー。うお、すげえ普通に動いてんじゃんって感じだった。
なるほど。
うん。
うん。さすがその辺は中国。できる機能は全部入れる。
入れるというね。
ね。
うん。
さすがですね、その辺はね。
そう。
感じですね。
うん。
うん、
まあまあ、ぜひね、ご参考にということで。
うん。
はい。はい、まあ、そんなとこかな。
うん。ですかね。はい。まだ来週は問題なくいけるのか。
いけるいける。
うん。その次がもう中継か。
そうね。一発目が入るということなので。
そうですね。
うん。
はい。なんで、まぁちょっと3月の第1週は、まぁお休みになりますけど。
うん、3月だからもう一発ぐらいお休みになる可能性はあるかな。まぁでも。
ああ。
まぁロケハンに行くぐらいだから、スターリングでやれるから、まぁやるか。
ああ、まぁまぁ、そうですね。まぁその辺は。
うん。
うん。まぁできそうであればということでね。う
ん、そんな感じだね。
うん。うん、
はい。
はい。ということでまたね、来週お楽しみしていただければと思いますね。
うん。
はい、ということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。